Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めておりますマット竹内です。
マットさん、今週も始まったね。
スタートしましたね。今日はかなり各地で気温が上がるようなので、熱中症の対策皆さんお忘れなく。先週のインテリフォンのトピックに対して、タウオメガさんは記事を読んでこのインテリフォン、すぐにでも欲しいです。ですよね。ポチャクマさんは英語でのシグナルコメント、正直なところインテリジェンスという言葉はスマートに比べて時代遅れのように思えますが、確かにそんな印象も受けますね。そしてエンハンスさんは週末にまとめてシグナルコメントを上げてくださっています。まあその中で同じトピック、インテリフォンについて、想定される未来としてインテリフォンと同様にインテリウォッチ、インテリイヤフォン、商品名にインテリをつけることがブームになるかもしれません。そうですね。オレンジさんも、エンハンスさんがおっしゃるように、これから開発されるスマートとついていたものがインテリに変わりそうです。ありがとうございます。さあ、6月24日月曜日、今日のトピックに移っていきたいと思います。
Janitor to Tech Billionaire, Jan Combs' Incredible Story.
まずは Janitor、スペルは J-A-N-I-T-O-R。これ清掃員ですね。建物や施設の清掃、維持管理を担当する人を Janitor。と呼びます。今日の記事のタイトルはジェニターからテックビリオネアへ、ヤン・コームさんの物語。今日はこの物語を見ていきたいと思います。まずは冒頭の文章を覗いてみましょうね。
In our busy lives, we sometimes feel unmotivated.
多忙な日々を送っていると In our busy lives, we sometimes 時々 we feel こんな気持ちになります。
We sometimes feel unmotivated.
Unmotivated. モーティベートの反対ですね。 UN、 アンがついてますからね。忙しい日々の中で我々、時にやる気がないと感じることがあります。
In our busy lives, we sometimes feel unmotivated.
When that happens, まあそんな時には、
When that happens, we can find inspiration in other people's struggles and successes.
モチベーションが落ちている時、他の人のサクセスストーリーや、もしくは、struggles、困難、苦労話、そうしたものから、find inspiration、インスピレーションを得るといいと言ってますね。
When that happens, we can find inspiration in other people's struggles and successes.
そしてタイトルにもあった主人公、ヤン・コームさんの登場です。
Today, we will look at the story of Jan Combs, a man who went from being poor to becoming a billionaire.
ヤン・コームさんは、
A man who went from being poor to becoming a billionaire.
Being poor, 貧困から becoming a billionaire.ビリオネアになった人。
ヤングコーンは知ってるけどな。美味しいよね。
私もこちらの方の名前、初耳だわ。
You may not know his name, but you have heard of WhatsApp.
彼の名前は知らなくても、アプリの WhatsApp は聞いたことがあるでしょ。
You may not know his name, but you have heard of WhatsApp.
WhatsApp は聞いたことがあるわ。
Many think. 多くの人たちはこんな風に考えているようですが。
Many think it is one of Mark Zuckerberg's success stories.
マーク・ザッカーバーグさんのサクセスストーリーの一つだと思っている方も多いかもしれない。
Many think it is one of Mark Zuckerberg's success stories.
違うの?
However, it was actually the success of Jan Combs, an immigrant from Ukraine.
WhatsApp のサクセスストーリーはザッカーバーグさんではなく、むしろヤン・コーンさん。彼はウクライナからのイミグラントと言ってましたね。ウクライナからの移民、ヤン・コームさんのサクセスストーリー、功績なんです。では、ヤン・コームさんのストーリーを始めましょうか。
Let's start from the beginning. Jan Combs was born in Ukraine in the 1970s.
ヤン・コームさんは1970年代にウクライナで生まれたんだね。
Jan Combs was born in Ukraine in the 1970s, during the Soviet era, when the government listened to every conversation.
当時はソビエト、ソ連の時代だったんですね。そしてその頃は政府がすべての会話を盗聴していた。そんな時代。まあ、盗聴と聞くと、どうしてもこの映画を思い出してしまいます。以前にもご紹介をしたことがあるかもしれませんが、タイトルは、良き人のためのソナタ。国は違うんですが、1984年の東ベルリン、まあ、そこで国家保安省シュタージに勤めるビースラー大尉は隣の部屋から劇作家のドライマンの部屋を盗聴します。しかし次第にビースラー大尉は隣から聞こえてくる彼らの世界に共鳴していくんですね。まあ、少し古い映画ですが、もしご覧になられる機会があればぜひ見てみてください。ちょっと脱線してしまいましたが、ヤン・コームさんはソ連時代のウクライナで生まれました。まあ、そんな環境ですから、コームさんは、
Because of this, Comb cared a lot about privacy.
彼はプライバシーについて care 強い思い出がありました。
Comb cared a lot about privacy.
そして彼が16歳の時に
When he was 16, he moved to Mountain View, California with his mother.
あら、お母さんと一緒にカリフォルニアのマウンテンビューに引っ越したのね。
When he was 16, he moved to Mountain View, California with his mother.
しかしお母さんは
His mother had cancer.
お母さんはがんを患っていたんですね。
His mother had cancer, and Jan did many different jobs to make money.
そのためにヤン・コームさんはいくつもの仕事を掛け持ちしました。お金を稼ぐために。
And Jan did many different jobs to make money.
どんな仕事をしたんだろうね。
From sweeping floors to working in a grocery store.
Sweeping floor. 床掃除から食料品店での仕事まで。とにかく様々な仕事を彼はこなしたようです。
And Jan did many different jobs to make money. From sweeping floors to working in a grocery store.
ただ生活はかなり大変だったようです。
Life was very hard, but Jan did not give up.
ギブアップはしなかったんだね。
Life was very hard.But Jan did not give up.
とにかくヤン・コームさんは
He loved computers and taught himself programming.
コンピューターが好きだったんだ。そして taught himself って言ってたね。独学でプログラミングを学んだんだね。セルフトートだからね。
そうですね。独学で彼はプログラミングを学んだようです。そして彼のハードワーク、努力は
His hard work paid off and he got a job at Yahoo as an engineer.
彼のハードワークは pay off と言ってましたね。努力や投資などが実を結ぶ、報われるという意味です。Pay off.
His hard work paid off.
彼はヤフーに入ったんだね。
And he got a job at Yahoo as an engineer.
エンジニアとしてヤフーで働き始めたヤン・コームさん。彼はそこで
He worked there for 10 years and learned a lot.
10年間ヤフーで働いて、そこで learned a lot. 多くのことを学んだんだ。
He worked there for 10 years and learned a lot.
さあこのあたりで1回目の記事本文を皆さんと一緒に聞いていきたいと思います。その後のヤン・コームさんのストーリー、どんな風に展開していくんでしょうね。もちろんそこに注目をしながら1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
Janitor to Tech Billionaire, Jan Combs' Incredible Story. In our busy lives, we sometimes feel unmotivated.When that happens, we can find inspiration in other people's struggles and successes. Today, we will look at the story of Jan Combs, a man who went from being poor to becoming a billionaire. You may not know his name, but you have heard of WhatsApp. Many think it is one of Mark Zuckerberg's success stories. However, it was actually the success of Jan Combs, an immigrant from Ukraine. Let's start from the beginning.Jan Combs was born in Ukraine in the 1970s, during the Soviet era, when the government listened to every conversation. Because of this, Combs cared a lot about privacy. When he was 16, he moved to Mountain View, California, with his mother. His mother had cancer, and Jan did many different jobs to make money, from sweeping floors to working in a grocery store. Life was very hard, but Jan did not give up.He loved computers and taught himself programming. His hard work paid off, and he got a job at Yahoo as an engineer. He worked there for 10 years and learned a lot. At Yahoo, he met Brian Acton. They came from different backgrounds. Combs was poor, while Acton was a Stanford graduate who played golf in his free time. Inspired by Combs' experiences in Ukraine, they wanted to create a new way for private conversations.That's how WhatsApp started. Soon, millions of people around the world were using WhatsApp. Mark Zuckerberg noticed it and offered $19 billion to buy it. The deal was made in 2014, and WhatsApp became part of Facebook. Interestingly, 5 years before, Facebook had rejected Brian Acton's job application. Jan Combs' story shows us that we can achieve great things, no matter where we start. Believe in yourself.Keep dreaming big and never give up despite the challenges. If you have a dream, go after it. Like Jan Combs, you can achieve something amazing.
ヤン・コームさんの物語。1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。10年間ヤフーで働き、多くのことを学びました。そして、ヤフーでは、この人と彼は会っているんですね。
At Yahoo, he met Brian Acton.
Brian Acton さん。
誰だろう。
ブライアン・アクトンさんとヤン・コームさん。
They came from different backgrounds.
彼らは異なるバックグラウンドを持っていました。
Combs was poor.
ヤン・コームさんは 貧しかった。反対に、ブライアンさんは、
Cone was poor, while Acton was a Stanford graduate who played golf in his free time.
ブライアン・アクトンさんの方は、スタンフォード大学を出て、フリータイムにはゴルフをプレイする。まあそんな風に、二人のバックグラウンドは全く違うものだったんですね。
Cone was poor, while Acton was a Stanford graduate who played golf in his free time.
そしてこの二人。
Inspired by Combs' experiences in Ukraine.
コームさんのウクライナでの experience、経験にインスパイアされて、触発されて。
それってさ、会話が盗聴されていたっていうそういう経験だよね。
おそらくその経験でしょうね。その経験にインスパイアされた二人は、
They wanted to create a new way for private conversations.
彼らは、create new way、新しい方法を想像を作ろうとした。それは、private conversation。プライベートな会話ができる新しい方法を作りたいと彼らは思い立つんですね。
Inspired by Cone's experiences in Ukraine, they wanted to create a new way for private conversations.
そして、それがまさに先ほども登場した。
That's how WhatsApp started.
WhatsApp ってこうして生まれたのね。知らなかったわ。
マットさん、そもそも WhatsApp って使ってる人いるのかな？
まあ、WhatsApp、日本では LINE が主流ですよね。ただ、アクティブユーザーの数は、WhatsApp は世界で20億人。
そんなにいるの？
そして LINE はというと、その10分の1。
2億人か。
Soon, millions of people around the world were using WhatsApp.
本当だ。世界中で何百万人もの人が、やがて WhatsApp を使うようになったって言ってたね。でも今は20億人？すごい数だね。
Soon, millions of people around the world were using WhatsApp.
そしてザッカーバーグさんは、
Mark Zuckerberg noticed it and offered $19 billion to buy it.
この WhatsApp の人気に気がつき、そして19ビリオンで買いたいと提案をしました。
Mark Zuckerberg noticed it and offered $19 billion to buy it.
そしてこの買収劇、ディールは、
The deal was made in 2014 and WhatsApp became part of Facebook.
2014年にこのディールは、was made. 成立して、WhatsApp はbecame part of Facebook. Facebook の一部となりました。
The deal was made in 2014, and WhatsApp became part of Facebook.
まあ、興味深いことに、
Interestingly, 5 years before, Facebook had rejected Brian Acton's job application.
あら、そうなの？その5年前に Facebook は、ブライアン・アクトンさんのジョブアプリケーション、履歴書を reject、却下していたのね。
もしもその時に採用されていて、Facebook の中で WhatsApp ができていたら、ストーリーはまた違っていたかもしれませんね。
本当ね。
そして今日の主人公ヤン・コームさんのストーリー。
ヤン・コームストーリー shows us that we can achieve great things, no matter where we start.
彼のストーリーは show us 我々に教えてくれる。それは we can achieve great things 偉大なことを achieve 成し遂げられる。No matter where we start 始まりがどうであろうと。No matter where ですからね。どこからスタートしたとしても、スタート地点が違ったとしても、我々は偉大なことを成し遂げられるんだということを彼のストーリーは教えてくれている。
Yan Combs story shows us that we can achieve great things, no matter where we start.
自分を信じ。
Believe in yourself. Keep dreaming big.
自分自身を信じ、そして keep dreaming big. 大きな夢をキープする、持ち続け。
Believe in yourself.Keep dreaming big and never give up despite the challenges.
Never give up だね。Despite the challenges. Challenge. 問題が起こったとしても、困難があっても決して never give up.
And never give up despite the challenges.
If you have a dream, もしも夢を持っているのであれば。
If you have a dream, go after it.
Go after it. その夢を追いかけましょう。
Like Yan Combs, you can achieve something amazing.
今回の主人公のヤン・コームさんのように、you can achieve.成し遂げることができる。Something amazing. びっくりするような素晴らしいことをあなただって成し遂げることができますよと。まあ、そんなストーリーでした。ヤン・コームさん、ご興味がある方はぜひ調べてみてください。ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Janitor to Tech Billionaire, Yan Combs Incredible Story.In our busy lives, we sometimes feel unmotivated. When that happens, we can find inspiration in other people's struggles and successes. Today, we will look at the story of Yan Combs, a man who went from being poor to becoming a billionaire. You may not know his name, but you have heard of WhatsApp. Many think it is one of Mark Zuckerberg's success stories. However, it was actually the success of Jan Kohn, an immigrant from Ukraine. Let's start from the beginning. Jan Kohn was born in Ukraine in the 1970s, during the Soviet era, when the government listened to every conversation. Because of this, Kohn cared a lot about privacy. When he was 16, he moved to Mountain View, California, with his mother. His mother had cancer, and Jan did many different jobs to make money, from sweeping floors to working in a grocery store. Life was very hard, but Jan did not give up. He loved computers and taught himself programming. His hard work paid off, and he got a job at Yahoo as an engineer. He worked there for 10 years and learned a lot. At Yahoo, he met Brian Acton. They came from different backgrounds. Kohn was poor, while Acton was a Stanford graduate who played golf in his free time. Inspired by Kohn's experiences in Ukraine, they wanted to create a new way for private conversations. That's how WhatsApp started. Soon, millions of people around the world were using WhatsApp. Mark Zuckerberg noticed it and offered $19 billion to buy it. The deal was made in 2014, and WhatsApp became part of Facebook. Interestingly, 5 years before, Facebook had rejected Brian Acton's job application. Jan Kohn's story shows us that we can achieve great things, no matter where we start. Believe in yourself, keep dreaming big, and never give up despite the challenges. If you have a dream, go after it. Like Jan Kohn, you can achieve something amazing.
今から10年前、2014年、東京都知事選挙が行われました。といっても、その時は猪瀬直樹さんが辞任した後に補欠選挙という形で2014年の2月9日に選挙は実施されました。その時の立候補者は、宇都宮健二さん、増添陽一さん、細川守弘さん、田母神俊夫さん、家入一馬さん。まあ、この選挙で第19代東京都知事になったのは増添さんでしたが、元内閣総理大臣、細川守弘さんは、当時のことを述懐して、こんなエッセイをしたためられています。2014年に私が原発反対を掲げて東京都知事選挙に立候補した際、あの瀬戸内寂聴さんがわざわざ寒い中、京都から応援演説に駆けつけてくださった。もし寂聴さんが今でもご存命であれば、おそらくウクライナ情勢について私と大いに語り合ったことでしょう。細川さんは、たくあん和尚の有名な言葉、百戦百勝するも一人にしかず、これは戦いはキリがない。それよりも戦わないことが最大の勝利なのだ。という意味なんですが、彼女がご存命であれば、おそらく、たくあん和尚のこの言葉に大きくうなずいてくれただろう。そして細川さんと寂聴さんが好きだという言葉。それは、強人走れば不強人もまた走る。世の中には一人の強的な、狂ってるとも言える情熱を持った人間が一旦走り出すと、世界もそれに動かされて走り出す、動いていくという意味だそうです。魂を揺さぶる、お騒がせ、冒険というものがなければ、人生に一体何の意味があるのだろう。細川さんと寂聴さんは、そんなことを語り合ったと言います。いい意味での狂人、まるで狂っているような、そんな人に、あえてそんな狂人になりたいな、細川さんのこのエッセイを、そんな気持ちで読みました。それでは皆さん、また明日、お耳にかかることにいたしましょう。